鏡の中の人。昔々、山奥に老人が住んでおりました。数年前に妻を亡くし、今は息子と二人暮らし。日中は畑仕事、時には川釣り、夜は酒をたしなむという暮らしです。ある日、老人は息子に言いました。
そろそろ身を固めて所帯を持ったらどうだな。いいか、わしはじきに死に、お前は一人になる。お前のことが心配だ。面倒を見てくれる女房が必要だ。
村の人が早速隣村の娘との縁談を用意してくれ、娘は若くて大層美しく、一目で虜になり、見合いのあと、息子は結婚することに決めました。ほどなくして父親が亡くなり、悲しさに打ちのめされ、若者は日を追うごとに落ち込んでいくので、妻は夫を慰めようと、京の都へお寺参りに行ってみてはどうかと言いました。
そうだな。京の都へ寺参りに行こう。親父のためだ。親父は、死ぬ前に一度は京の都を見たいとよく言っていたな。代わりに俺がこの目で見てきて、親父の墓前で報告しようと思う。
次の朝、若者は京の都に向けて旅立ちました。数日して京都に着き、神社を訪れ、有名なお城や庭も見物し、訪れるところどこでも父親を思い手を合わせ、父親も喜んでくれていると思うと心が軽くなりました。ある日、若者はお店によってお土産を買うことにしました。妻にかわいい櫛を選んでいると、店の棚の上の金属製の鏡にふと目が止まりました。
なんとまあ、きれいな月が輝いているな。
若者は叫びました。実を言うと、生まれてこの方、鏡というものを見たことがなかったのです。
手に取ってみて結構ですよ。
そう店の人が話しかけると、鏡を手に取り、中を覗いてみると、若者はびっくりして大声を出しました。
父さん、なんでこんなところにいるんだ？もう死んだはずだろう。でも生きてる。元気そうだ。それになんと若いこと。口が動いているが聞こえないぞ。一緒に家に帰ろう。
気に入りましたか？素晴らしい鏡でしょう。
若者は父親が見ず知らずの人に持っていかれるのではないかと心配になり、お金を全部出して鏡を買いました。元気になって家に戻った夫を見て、妻はほっとすると、夫は京の都で買ったきれいな櫛を妻に渡しました。夫の優しさに感謝し、喜んで紙に刺しました。一方、夫の方は箱を持って納屋の方へ行きました。それからずっと夫の様子はおかしく、毎朝毎晩納屋に入り、しばらく出てこなくなり、納屋から夫の声が聞こえてきました。それは毎日続いているので、若妻は心配でどうにもならなくなりました。
どうしてそう足しげく納屋に行くのでしょう。
ついに夫のいない留守に、妻は納屋に入り、納屋をくまなく見回すと、納屋の片隅に金属製の鏡を見つけました。妻には初めて見るもので、恐る恐る鏡を覗き込むと、女の人が見えました。はっとしてまた女の姿を見て、妻は思わず息を呑みました。涙が出てきました。
女がこの中にいるわ。わかったわ。納屋に女を隠しているんだわ。こんなに若くて可愛い人。京都の舞妓か何かに違いないわ。頬は桃色で、 唇は赤、素敵なこと。
あら、顔をしかめたわ。
夫がこんな女を隠しているなんて、私はなんと惨めな妻でしょう。
それから夕方、夫が戻ってきて家に足を踏み入れた途端、妻が台所で泣いているのに気がつきました。
どうした、何かあったのか。
わかったのよ、あなたの秘密がわかったの。どうして黙ってたの、どうして納屋にこっそり女を隠していたの。私と同じ櫛を刺しているわ。お前さんが私と同じものをあの女にあげたのね。とても若くて可愛い女の人。
女？バカバカしい、親父だよ。
妻は立ち上がると大声で、
お父さん、からかわないでよ。私、この目で女の人を見たわ。私と同じ櫛を刺した女がいたわ。
違う、親父だよ。有金全部はたいて京の都で買ったんだ。
この嘘つき。
2人は喧嘩し続け、それを見た近所の人は止めようとしましたが、原因である鏡を見てみようとは誰も思いません。やがて近所の人に物知りな尼さんに相談してみるよう言われたので、2人は箱に入った鏡を持ってお寺の尼さんを訪ねると一部始終を話しました。尼さんは箱を開け、鏡を手に取ってじっと覗き込み、そして、確かに女がこの中にいる。かわいそうにこの女、表情に影があり、頭を丸めている。おそらく世の無常を悟り、意を決して仏に仕える身になったのでしょう。今は静かな部屋に座っているようです。私がこの鏡を預かり、この女の人にお経の読み方と座禅の仕方を教えてあげましょう。二人とも家に帰りなさい。そして仲直りしなさい。家路に向かう途中、妻が言いました。
ね、私の言う通りだったでしょ。
うん、そうだな。でもどうして親父は尼さんと知り合いになったのかな。俺の知ってる限りでは、親父は仏様を信じたことはなかった。
尼さんは鏡を生涯ずっと宝物として手元に置いておきましたとさ。おしまい。